竹内えりかのワクワク子育てカフェ。こんにちは、竹内えりかです。ここでは日々の生活が今より少し楽に、そしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えいたします。さて本日は角川から出ている私の著書、今日も今日とてイヤイヤ期より、イライラモヤモヤが吹き飛ぶ育児のヒントについてお伝えしたいと思います。この本ですが、実は先月出たばかりの本なんですが、木野寛治さんという漫画家さんが書いたコミックエッセイなんですね。ご自身の子育てを面白おかしくユーモアたっぷりにエッセイとして書き下ろしています、コミックの。そしてこの方ね、人気ブロガーさんらしくって、ブログで自分の子育てを漫画にして、4コマ漫画にしてアップしていたらすごく人気になってしまって書籍化したそうなんです。その方のこのコミックに私がコメントとして子育てのアドバイスなどを載せています。この本の中で、特に主人公になっている木野寛治さんのお子様がだだっこで、意思のはっきりした育てにくい子だったんですね。今日はそうしただだっこで育てにくい子についてちょっとお話と、そしてあとこの本の中では夫婦関係、お父さんの育児の関わり方についてもちょっと不平を漏らしながら面白おかしく書かれているんですね。この2点についてお話をしていきたいと思います。さあ、皆さんのお子さんは育てやすいですか？育てにくいですか？実はね、子供って生まれた瞬間から育てやすいタイプと育てにくいタイプがあるんですね。で、育てにくいタイプがおおよそ 40% ぐらいって言われてるんですね。皆さんも小さかった時に、あなたは育てやすかったわとか、あなたは本当に手がかかったのなんて言われたかと思うんですが、この育てにくいタイプには大きく分けて3つあります。まずこの主人公、なるちゃんっていうんですけどね、この子のタイプ、だだっこのタイプですね。わがままで頑固で、いつも嫌だ嫌だと反抗するタイプ。あと2つ目が暴れん坊わんぱくなタイプですね。そして3つ目が全く逆で、引っ込み思案のおとなしいタイプ、なかなかお友達ができなくてお母さんが心配するタイプなんですね。この3つの中から今日はだだっこのタイプについてちょっとお話しします。さあ、ここでお話を聞きながら皆さんもちょっと自分のお子さんどのタイプかなって考えてみてください。また皆さんが小さかった時、ちょっと赤ちゃんの時の記憶を遡って、お母さんに言われたことなど思い起こしながらちょっと考えてみてください。このだだっこタイプにはいくつかの特徴があります。まず赤ちゃんなんですが、哺乳瓶や粉ミルクを嫌がる子っていうのがいるんですね。あと泣くときに、普通の赤ちゃんっておぎゃおぎゃって可愛く泣くんですけど、この赤ちゃん抱っこしてもう泣くときにのけぞって後ろに反り返るようにして泣くんですね。あと人見知りが激しくって、お父さんですら抱っこを嫌がることもあります。それでいて、一旦泣き出すと1時間でも泣き出しちゃう、泣き続けたりするんですね。また嫌だ嫌だと反抗ばかりします。そして文句は言うんだけど、あんまり笑わないという特徴もあるんですね。ニコってするぐらいで、ゲラゲラと笑ったりあんまりしないタイプ。またはこれ皆さんも経験ないかしら、大好きなお人形とかタオルを毎晩持ってないと寝られないなんていうのもこういうタイプですね。小さい時にこのだだっこだった子が大きくなったらどうなるかっていうと、まあ大人になっても反抗的な人とかすぐ文句言う人っていますよね。でこのタイプ共通していて、意外と生活は規則正しい、時間にしっかりしているタイプだったり、あと綺麗好きだったりするんですね。でどっちかっていうと真面目でコツコツ型、努力家のタイプになる可能性が非常に多いんですね。皆さんはどうでしたかね。でこのタイプ頑固で気が強い、まあ反抗的なので頑固で気が強いように見えるんですが、実は特徴としてすごく不安をたくさん抱いているという特徴があるんですね。見た目と逆で、 実はいろんなことが心配でしょうがないんです。例えば経験のないこと、新しくやることになるとできるかなって不安になるんです。不安になるから、そんなの面白くないよ、つまんないんじゃないなんてちょっと反抗的に言ってしまったりするんですね。あとは自分の得意じゃないこと、これもちょっと不安なので、それつまんないんじゃない、別に興味ないしなんてちょっと強がって言ってしまったりもします。こうしたちょっとだだっことか反抗的な態度って不安っていうのが隠れてるんですね。なのでこの不安を取り除いてあげて、大丈夫よ、あなただったらできるの知ってるわなんて言うと意外とできたりするんですね。じゃあこういうタイプ、自分の子供がこうだったり、あとまあ自分自身がこうだったりした場合はどうやって能力を伸ばしてあげたらいいかというと、このタイプね、実は集中力があって真面目で意外と努力家なので優秀な人が多いんですね。スポーツをやっても途中でやめたとか言わないでコツコツコツコツ続けます。勉強も飽きないで続けることができるので、比較的成績などは優秀なので能力が高いタイプなので、能力を、しっかり伸ばしてあげてください。ただ人付き合いとかいろんな人とニコニコしながら接するっていうのがちょっと苦手なんですね。なのでそういうところは理解してあげれば、ゆっくり時間をかければできるようになります。子供でも大人でもそうですけど、意外と能力が高い人に限って人付き合いがあまり上手じゃなかったり、人付き合いがすごく上手でみんなから好かれてるのに仕事でよく失敗する人っていますよね。それも個性だと思って、このだだっこタイプは意外とコツコツ型、そこを伸ばしてあげてください。さて、こういうだだっこで手のかかる子供を持ったお母さんって子育てが本当に大変なんです。でお母さんも大変なんですが、よくお話に出てくるのはお父さんが全然理解してくれないんですっていう相談をよく受けます。まあ子供がいい子だったらお父さんが手伝ってくれなかったり子育てに参加してくれなくても、まあ、そんなに気にならないんですけれども、こうした手のかかる子ほど、私が一生懸命こんなに、寝かしつけてるのにお父さんはあそこで横になってテレビ見てるわなんてイラッとしちゃうんですね。そういう相談よく受けます。でどうしたらいいでしょうなんて言われるんですが、まあよく私がいつもお伝えするのは、お母さんはお母さんで、お父さんはお父さんで、やっぱりお母さんにはなれないので、子育てがうまくそんなに思い通りいかないのと一緒で、お父さんもお母さんの思い通りにはならないので、まずは自分の伝えることを伝えて、やってほしいことを、お願いするっていう姿勢を持つといいかもしれませんねなんてお話をするんですね。でこのお父さんなんだけれども、最近イクメンなんて言葉がありますよね。育児に積極的に参加する男性、なんかちょっとかっこいい響きなんですが、お父さんにおむつ替えてほしいなとか、ミルクをあげてほしいな、家事を手伝ってもらいたいななんて思いますね。でやってくれるイクメンなお父さんって結構かっこいいですよね。でこのように育児参加が多い家庭では、お父さんの育児参加が多い家庭では子供は我慢強くなるって言われてるんですね。で実はお父さんとお母さんって役割が違うんですよ。お母さんは人間性を育てます。で逆にお父さんは社会性を育てるんですね。お母さんは我が子はもう自分の分身のように可愛くって愛情をたくさん注ぎます。たくさん注げば注ぐほど人間性って育つんですけれども、お父さんっていうのはちょっと厳しいんですよ。今なんか褒めて育てた方がいいなんて言われるのに、すぐ何やってんだなんて怒鳴りつけたりするんですね。でもこうした男性的な関わり方っていうのが強く、困難に立ち向かっていけるような強さも育てますし、実は社会性の基盤となっていることもありますので、あんまりお父さんがお母さんの方に、まあ、寄ってくるというか、お母さんみたいなお父さんになってもらわなくても子供はしっかりと育っていきます。でここで、じゃあお母さんが子育てに困ってもうイライラしてしょうがない、そんな時お父さんは何をしてあげたらいいんですかなんてお父さんから質問されたことがあります。でお母さんが実は一番やってほしいことって、家事を手伝ってもらったり掃除をしてもらったりするのもそうなんですが、実は子供とちょっとでいいです離れる時間を作ってあげてほしいなと思います。月に1回でもいいです。 ちょっと映画でも見ておいでよとか、買い物しておいでよ、2時間3時間でいいので、お母さんを子供から離してあげてください。お父さんが子供預かって心配、ちゃんと子守りできるかななんて思うかもしれませんが、泣いたってだだこねても構いません。とにかくお母さんに子供とちょっと離れる時間をあげるだけで、実はお母さんって笑顔になって帰ってくるんですね。なので、もちろんやってあげることはいっぱいありますけれども、お父さんはお父さんらしく子供と、お母さんのために、時間を取ってあげてください。さあ、いかがでしたでしょうか。ここまでだだっ子に対する接し方とお父さんの育児の関わり方についてお話ししてきました。本日の内容は角川より出ています、今日も今日とてイヤイヤ期に詳しくご紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください。竹内恵梨香のワクワク子育てカフェ、ここまでのお相手は竹内恵梨香でした。また次回お会いしましょう。